特集、平成31年度市政方針。市民の皆さんに市政運営について理解を深めていただくため、小野田健二市長がまちづくり政策として掲げた8つの政策と30の施策について、平成31年度の施策方針を紹介します。小野田市長が施政方針演説をしている様子が写真で掲載されています。はじめに、平成25年12月から施政を担わせていただき、5年3ヶ月が経過しました。この間、私の政治姿勢である誠実、挑戦、飛躍をモットーにして、みんなで築き上げる成熟した町、三好を目指す都市像に掲げ、住んでよかったと実感していただける魅力ある町の実現に向け、誠心誠意、市政運営を進めてきました。今後も、2期目の町づくり政策として掲げさせていただきました8つの政策と30の施策を具現化していくという強い気持ちを持って、全力で市政運営に取り組んでいきます。政策1、切れ目のない子育て環境の整った町。施策1、安心して産み育てる切れ目のない子育て支援環境の整備、三好市版ネウボラを推進するなど、住み慣れた場所で安心して子供を産み育てることができる切れ目のない子育て支援環境をさらに整備します。平成29年度から継続して実施している三好市版ネウボラについては、支援内容の充実を図るとともに、進化・発展させていきます。さらに、利用者支援事業の一環として、新たに妊娠おめでとうプレゼント事業を実施します。手作りおもちゃのプレゼントをきっかけに、お互いに顔が見える関係を築き、妊婦の皆様が抱える課題や不安などについて、直接お話を聞ける環境を整えることで、孤独感や負担感を軽減することができればと考えています。さらに、新生児を対象とした聴覚スクリーニング検査費の助成制度を導入することで、新生児の聴覚検査の実施率を高め、聴覚障害を早期に発見し、適切な支援につなげていきます。施策2、待機児童の解消、放課後児童クラブの充実。民間保育施設や私立幼稚園などへの支援により、保育園の待機児童を解消し、放課後児童クラブの充実を図ります。保育園の待機児童対策については、平成32年度を開始年度とする次期三好市児童育成計画を策定し、さらなる施策を展開することで、待機児童ゼロを実現したいと考えています。平成30年度に公募した小規模保育事業所については、応募事業者がありませんでしたので、設置の条件や実施方法などを見直し、平成32年4月の開所に向けた準備を進めていきます。さらに、0歳児から2歳児までの入所定員を確保するため、新たに市民活動センター内に保育施設を整備します。平成31年度は、平成32年4月の開所を目指して、改修工事に係る実施設計を行います。放課後児童クラブについては、平成31年4月に、中部小学校の敷地内に中部児童クラブの専用施設を開所するとともに、中部、南部、三好、黒笹児童クラブにおいて第二教室を開設し、平成31年度には 160人を追加した定員とします。また、三好小学校においては、平成32年度以降、余裕教室がなくなる見込みであることから、新たに小学校の敷地内に、三好児童クラブの専用施設を開所するための建築工事に着手します。今後も、放課後の児童の安全確保と育成活動を支援するため、放課後児童クラブを充実する施策に取り組んでいきます。また、保育園で保護者が持ち帰っている使用済みの紙おむつについては、保護者の負担軽減及び感染症予防の観点から、平成31年度以降、園内廃棄することとします。4月に開所する中部児童クラブの専用施設の外観の写真が掲載されています。施策3、地域で子育てを支え合う環境の整備。家庭での教育力を向上するとともに、地域で子育てを支え合う環境づくり施策を推進し、関係機関との連携を強化します。さらに、幼稚園、保育園、小学校、中学校の連携を強化し、子に応じた就学、進学支援事業を推進します。地域で子育てを支え合う環境づくり施策の一つとして、現在、病児、病後児の預かりをファミリーサポートセンター事業として、会員同士の相互援助により会員宅において実施しているところです。平成31年度は、病児・病後児の預かりスタッフとなる人材を養成するとともに、預かる際に必要となる救急箱などを整備し、事業の充実を図っていきます。政策2、子どもを中心に置いた教育環境の充実した町。施策4、すべての学年での少人数学級の実施。小中学校のすべての学年で少人数学級を実施し、子どもたちが快適に生活でき、学ぶことができる学校教育環境の整備と充実を図り、子ども一人一人に目が行き届く教育活動を推進します。児童生徒数を1学級35人以下とする少人数学級については、小学1年生から3年生まで、および中学全学年を通して実施しているところです。平成31年4月以降は、未実施であった小学4年生から6年生までの少人数学級を実施し、義務教育期間である9年間を通して、一人一人の児童生徒に寄り添ったきめ細かい指導を行っていきます。なお、小中学校9年間の全学年において少人数学級を導入するのは、西三河、旧市一町において初めての取り組みです。また、三好市教育センター、学びの森においては、小中学生とその保護者、教員を対象として、発達や就学に関する教育相談やいじめ、不登校などへの対応支援などを行っているところです。近年、悩みや不安を抱える児童生徒や発達障害など、個別支援が必要な児童生徒が増加していることから、専門相談員を増員し、支援体制を整備します。施策5、英語教育・外国語活動の強化、プログラミング教育の推進、ALT、外国語指導助手の増員や教員の研修などにより、英語教育・外国語活動を強化するとともに、プログラミング教育を推進し、子どもたちが多様な文化に対応できる力を身につけられるよう、学校教育環境の整備と充実を図ります。小学校においては、平32年度から外国語活動とプログラミング教育が必修化されます。 平成31年度は必修化に向け、外国語活動の授業時間数を平成30年度よりさらに拡大し、新学習指導要領が示している授業時間数を先行実施することとし、3年生、4年生は年間35時間、5年生、6年生は年間70時間行います。小学1、2年生については、三好市独自施策として、平成30年度に引き続き、1年生は年間3時間、2年生は年間5時間の外国語活動を実施し、新学習指導要領へのスムーズな移行を図っていきます。施策6、障害学習環境の整備による社会教育の充実。市民の誰もが楽しみ、学びを追求しやすい障害学習環境を整備するため、サンライブの施設や設備の充実を図るとともに、図書館の蔵書を増やし、社会教育の充実を図ります。三好市図書館学習交流プラザサンライブ内の障害学習センターにおいては、障害学習の充実を図っているところです。平成31年度には、平成30年度よりも10講座多い202の講座を開催するとともに、このサンライブを障害学習の拠点施設と位置づけ、多くの皆様にご利用いただけるよう努めていきます。平成5年の開館以来、26年が経過する文化センターサンアートについては、配電、配管設備など各種設備において、機能劣化が顕著になってきています。これまでも不具合箇所については、その都度改修を行ってきましたが、利用者の安全確保と要望などを踏まえ、平成32年7月から平成33年10月までの1年4ヶ月間を全館閉館し、サンアート全体を一度に改修することとします。この間、代替施設の利用など、市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
政策3、
高齢者や障害者への福祉、医療、介護支援が充実した町。施策7、福祉、医療、介護長期構想に基づく拠点構想の具現化。高齢者だけでなく、子どもや子育て家庭、障害者などを含むすべての人が安心して住み慣れた地域で自分らしく生きることができるように、市民一人一人の福祉に対する意識を高め、地域で助け合える仕組みである三好市版地域包括ケアシステムの基盤づくりを進めます。また、三好市福祉、医療、介護長期構想に基づく拠点施設の整備を進めます。福祉、医療、介護の連携による健康寿命延伸のための拠点施設については、外部の各分野にわたる有識者の皆様にご協力をいただき、新たに検討会議を設置し、整備のあり方について検討していただきます。障害者支援施設については、障害者福祉サービスの向上を図るため、現在のデイサービスセンターに障害者福祉センター機能を移転します。平成31年度は、平成32年4月の開所に向けた改修工事を行っていきます。また、障害者グループホームの利用者に対しては、国の家賃補助制度により、住民税非課税の方に、現在1万円の助成が行われているところです。平成31年度からは、さらに、三好市単独の家賃補助として1万円を上乗せし、利用者の経済的負担を軽減するとともに、利用の促進を図っていきます。さらに、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が 不十分な方々の権利を守っていくため、仮称、権利擁護支援センターを設置する予定です。平成31年度は、平成32年度中に開設できるよう、センターの体制や業務内容などを検討する委員会を設置します。市民の皆様にとって、分かりやすく安心できる相談窓口となるよう努めていきます。その他、認知症により行方不明になる恐れがある高齢者などを被保険者とし、三好市が契約者となって、事故などにより第三者に負わせた損害を保障する賠償責任保険に加入する安心保障事業を開始します。また、人生の終わりについて考え、今をより自分らしく生きる活動である終活を支援する事業など、新たな施策を計画しています。施策8、健康長寿日本一を目指す施策展開。市民と行政が一体となって、さらなる健康づくりの取り組みを推進し、健康長寿日本一を目指します。また、健康度評価事業の実施など、健康増進を図るための環境整備を進めます。三好市では、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指し、平成26年度から平成35年度までの10年間を計画期間とする健康三好21第二次計画を策定します。平成31年度は本計画の半分が経過することから、おのおのの計画目標の達成状況、5年間の推進活動の状況や成果を分析し、中間評価を踏まえた計画書を策定します。今後の市民の健康づくりについて、効果的な方向性を導き、健康寿命の延伸に係る施策を推進していきます。健康寿命の延伸を図る上で、がんを早期発見することにより、治療に結びつけることは重要です。特に乳がんについては、現在40歳以上の女性を対象に、2年に1度の問診と乳房 X 線検査を実施しているところですが、最近の罹患率は30歳代から増加しています。そのため、新たに30歳代の偶数歳の女性を対象に乳房超音波検査を導入します。施策9、医療助成や医療体制の充実と迅速な救急体制の整備、中学生までの子ども医療費、障害者医療費などの助成を継続します。また、市民の誰もが生涯にわたり健康で生き生きと暮らすことができるよう、食生活を改善するための事業及び検診受診率を向上させるための事業を進めます。子ども医療費においては、平成20年4月に支給対象を通院費、入院費のいずれも中学校卒業までに拡大し、助成しているところです。平成31年度からは入院費に限り、18歳に達した年度の年度末まで助成を拡大します。保護者の皆様の経済的負担が軽減されるとともに、子育てに優しい街を PR できるものと考えています。三好市の国民健康保険における特定健診の受診率については、平成28年度は約 38%、平成29年度は約 37% で、受診率の向上は喫緊の課題となっています。平成30年度には、個別医療機関方式の受診期間を1ヶ月間延長しましたが、平成31年度は、さらに受診開始時期を1ヶ月早め4月とし、受診期間を4月から翌年1月まで10ヶ月間に拡大するとともに、市民病院と連携して平成30年度から 導入しています。集団方式を引き続き実施し、検診機会の拡充と受診率の向上に努めていきます。また、現在、集団方式による各種検診の予約申し込みについては、保健センターへ電話をしていただくか、窓口でしか行えない状況です。こうした状況を改善するため、平成31年6月をめどに、スマートフォンやパソコンを通して予約可能なウェブ検診予約システムを導入します。市民の皆様の利便性が向上できればと考えています。三好市民病院においては、白内障手術に必要な光学式の眼軸長測定装置を新規導入するとともに、超音波、画像診断装置など、医療機器や設備を計画的に更新し、安全で質の高い医療を提供していきます。三好市民病院の外観の写真が掲載されています。施策10、企業と行政の連携による健康づくりの推進。健康寿命の延伸を図るため、企業と行政が連携した健康づくりの取り組みを推進します。中小企業が社員や家族に対して健康診断への受診勧奨や食生活の改善などに取り組んでいきます。というように、全国健康保険協会、協会憲法が実施する健康宣言を行った場合に、その取り組みを応援するため、協会憲法と連携した表彰制度を創設します。平成31年度は、健康宣言に参加していただける事業所を募集します。今後も企業の皆様と共に、健康づくりを推進していきます。政策4、産業の振興による財政基盤の安定した町。施策11、企業立地等による安定した財源の確保。新たな企業立地を推進することで財源の確保に努め、健全で安定した財政運営を推進します。現在、企業立地に向け事業を進めています福田町池下地区の工業団地の造成事業については、平成30年度中に市街化区域への編入にかかる愛知県との事前協議を完了し、平成31年度末までに市街化区域編入の都市計画決定の告示が行えるよう事業を進めているところです。市街化区域編入後については、三好市土地開発公社が用地買収及び開発行為の許可申請を行い、平成33年度末には造成工事を完了したいと考えています。施策12、産業の振興による雇用の創出。産業の振興による地域の活性化を図るとともに、企業誘致により雇用を創出します。国においては、町、人、仕事、創生基本方針、2018により、東京への一極集中を是正し、地方の担い手不足へ対処するため、Uターン、Iターン、Jターンによる起業や、就業者を創出するための対策を策定し、実行することとされました。三好市においても、平31年度に、東京23区の在住者などが、三好市の中小企業などに就業、または三好市で起業した場合に、1件あたり最大で100万円を支援する移住就業支援事業を創設し、移住者を支援するとともに、三好市産業の活性化を図っていきます。さらに、福田町池下地区の工業団地の造成事業については、早い段階で企業選定を進め、将来に向けての雇用の創出の素地を作っていきます。施策13、 集客力を高める商業振興施策の展開。集客力を高めるための商業振興施策を展開し、市の魅力を向上させます。平成31年10月からは、消費税率が 10% に増税される予定です。三好市においては、消費税率の引き上げによる影響を緩和するための対策の一つとして、低所得者や0歳から2歳までの子供がいる世帯を対象に、プレミアム付き商品券を発行します。市内での消費を喚起し、市内の商工業者の活性化を図っていきます。施策14、農業・中小企業・小規模事業所・地場産業への支援。やりがいと魅力にあふれた良好な農業経営ができるよう支援します。また、地産地消を推進するため、生産者、関係団体、行政などの連携を一層進め、生産技術力の向上と販売網の確立により、地域農業の活性化を図ります。さらに、中小企業、小規模事業所の事業展開を支援するとともに、地場産業力を高めます。担い手、農業者の育成と農業の振興は、三好市の喫緊の課題です。こうした中、個人の農業経営者の営農の継続や、新規農業者を開拓するため、個人の認定農業者などに対して、農業施設の建設費や、農機具の導入費に対する助成制度を新たに創設します。さらに、農家の人手不足に対する支援として、新たに農業を支援するボランティアを募集します。農家以外の方が農作業を手伝うことで、収穫の楽しさを知っていただくとともに、農業への理解を深めていきます。また、三好市の特産品のブランド化を図るため、柿、梨、ぶどうの品種を明記した特産品シールを新たに作成します。さらに、特産品などの購入場所を記した産直マップを作成し、三好産の農畜産物の PR を推進していきます。その他、地場産業の振興事業として、現在、愛知・トヨタ農業協同組合が整備している施設野菜の研修施設において、野菜の洗浄機などの機器導入を助成し、研修体制の充実を支援していきます。商工業の活性化支援については、商工業活性化補助事業として、新規事業を展開するなど、しっかりと取り組んでいるところです。平成31年度は、中小企業者が BCP、業務継続計画を策定する場合や、婚活事業を行う場合に、新たに助成することで活性化を図っていきます。
政策後、自然災害に強く、安全・安心な町。施策15、自然災害に対する防災・減災対策の強化。大地震や集中豪雨などの自然災害に強い町づくりを進めるため、公助としての総合的な防災・減災対策の強化を図ります。また、ため池の耐震対策については、市民の安全・安心のため、引き続き国や県に対して要望したいと考えています。南海トラフ地震の発生が想定される中、三好市の道路が通行不能になった場合、三好市職員のみでは早期の復旧は困難であり、市内の建設業者の皆様との連携が不可欠です。平成31年度は5月をめどに、三好市商工会建設部と災害時導水路管理支援に関する基本協定を締結し、災害時におけるパトロールや 交通障害の除去、導水路の破損復旧などを連携して担っていく予定です。また、国道153号に架かる前田緑道歩道橋については、緊急輸送路としての国道の機能を確保するため、耐震補強工事を実施します。今後も災害時の避難路、緊急車両の通行路としての道路維持に努めていきます。さらに、地震発生時における電気を起因とする火災の発生を防ぐため、新たに感震ブレーカーを設置する場合の助成制度を創設します。地震発生時の二次被害を防ぐとともに、安全・安心な街づくりを進めていきます。施策16、防災情報の分かりやすい提供。市民に分かりやすく危険情報を提供するとともに、自助・共助への支援を高めます。豪雨や暴風に対する防災対策の強化については、現在、市内5カ所の雨量計の情報と、市役所の風向風速計の情報、さらに、境川の日進式水位観測所の監視カメラの映像をリアルタイムにインターネットで確認できる体制づくりを行い、危険情報を提供しているところです。平成31年度は、北部小学校と南部小学校に新たに風向風速計を設置し、市内全域において市民の皆様が風速を確認できるようにします。市ホームページから確認できる境川監視カメラの映像の写真が掲載されています。施策17、交通事故や犯罪のない安全な街。交通事故や犯罪のない安全な街づくりを実現するため、防犯対策、防犯パトロールを強化するとともに、防犯カメラの設置拡大、子どもや高齢者を対象にした交通安全教育などを推進します。地域の自主的な防犯活動に対する支援として、自主防犯組織への防犯用品の支給や防犯カメラの設置費の補助、防犯灯の設置など、地域の安全のための支援を継続して行っているところです。平成31年度には、行政区が設置する防犯カメラの設置費の補助率を2分の1から5分の4に引き上げるとともに、補助限度額についても増額します。今後も市民の皆様、行政区、警察署などの関係機関と連携し、交通安全対策、防犯対策を進めていきます。施策18、安全性の高い市街地整備、民間住宅などの耐震化支援。市街地の安全性を高めるとともに、民間住宅の耐震化などを支援し、いつまでも住み続けることができる安全で安心な居住環境を整備します。地震によるブロック塀などの倒壊被害を軽減するため、現在その撤去費用を助成しているところです。平成31年度は緊急輸送路や指定通学路に面したブロック塀の撤去費用の補助率を5分の3から3分の2に、その他の道路などに面したブロック塀の撤去費用の補助率を2分の1から3分の2に引き上げるとともに、新たにブロック塀の撤去後にフェンスを新設した場合、その設置費用を助成する制度を創設します。今後も安全で災害に強い基盤整備を推進していきます。政策6、暖かさのあふれる共同の街。施策19、行政区自治・コミュニティ活動を高める支援。行政区やコミュニティ推進協議会の活動への支援を一層拡充していくとともに、活動の活性化を図ります。各行政区活動への支援については、行政区の実情や特性に合った使い道で柔軟に予算を配分できる制度である行政区一括交付金制度を実施し、行政区活動や行政区の円滑な運営を支援しているところです。今後も 行政区の声に耳を傾け、皆様との協働により地域の活性化を図っていきます。緑ヶ丘行政区で行われた収穫感謝祭の写真が掲載されています。餅つきをしている様子です。施策20、ボランティア団体 NPO 団体が活動しやすい環境の整備。市民やボランティア団体 NPO 団体がそれぞれの分野で活動しやすい環境を整備するため、ボランティアセンターや市民活動サポートセンターの充実を図ります。さらに行政と関係団体との連携を図るとともに、共同事業の実現に向けた職員の育成を行い、共に支え合える共同によるまちづくりを推進します。三好市との共同により、地域課題の解決に取り組む公益活動を支援していくための頑張る地域応援補助金制度については、新たに2つの事業を採択し、7つの団体が地域特性を生かした事業を展開します。今後も市民活動団体や NPO 団体などの公益活動が活発化するよう支援していきます。施策21、大学やパートナーシップ協定締結団体等との交流促進。大学やパートナーシップ協定締結団体などと多様な分野における連携を推進するとともに、多くの市民が関心を持てるような文化・スポーツ活動を推進します。名古屋グランパス8とは、平成28年度にパートナーシップ協定を締結し、グランパスのマスコットを小学校に派遣し、挨拶の重要性について考える挨拶活動や、高齢者とお孫さんが一緒に参加できるサッカーを通した健康増進教室、小学生を対象にしたサッカー教室などを共同で継続実施しているところです。平成31年度は、市政施行10周年を記念して、三好市と名古屋グランパスのコラボガチャを、名古屋グランパスと東海学園大学の皆様にご協力をいただき、共同連携して制作する予定です。今後もホームタウンとして地域での交流を深めていきます。さらに愛知教育大学や東海学園大学との包括協定に基づく教育、文化、まちづくり事業などの連携事業を進めていきます。施策22、友好都市との交流促進。友好都市との産業、文化、スポーツ、教育などを通じた交流活動や市民同士の交流を推進するとともに、三好市及び友好都市の良さを広く伝えられる取り組みを進めます。アメリカ合衆国インディアナ州コロンバス市との交流事業については、三好市の市政施行10周年と友好提携25周年を記念して、平成32年度に新たに市民と高校生をコロンバス市に派遣したいと考えています。今後は派遣体制などをコロンバス市担当者と調整していきます。また北海道士別市との交流事業については、小学生の派遣事業を実施していくとともに、小学生の野球とサッカーのスポーツ交流活動の支援も継続していきます。さらに現在実施されていない女子児童の交流を推進するため、士別市で開催されるミニバスケットボール大会について調査し、平32年度以降派遣交流を実施したいと考えています。長野県木曽町との交流については、三好市の宿泊助成額を1000円増額し、木曽町分を合わせて4000円を助成する予定です。今後も三好市の産業フェスタへの参加など、産業交流を継続していくとともに、区長会をはじめとする各種団体の自主的な交流活動を支援していきます。写真が2枚掲載されています。1枚目、コロンバス市高校生の三好高等学校体験入学で剣道をしている様子の写真です。2枚目、 士別市、三好市少年野球サッカー交流会でサッカーをしている様子の写真です。施策23、地区拠点施設の整備。北吉地区拠点施設の建設に着手し、地区拠点施設の整備を計画的に進めます。北吉地区拠点施設については、平成31年2月末現在の工事の進捗率は約 40% であり、平成31年8月の開所に向け、準備を進めているところです。行政区の枠を超えた三好市初となる地区拠点施設は、交流サロンやホール、調理室などを兼ね備え、子どもから高齢者までのすべての年代層の皆さんが憩い、交流が広がる空間を目指しています。さらに、家具の一部には、友好都市である長野県木曽町産の木材を使用し、温かい雰囲気になるよう努めています。拠点施設の完成により、今まで以上に地域の皆様が集い、交流し、活気あふれる地域が形成されることを目指していきます。政策7、住み続けたい、暮らしたい、町。施策24、公共交通の充実。誰もが便利に安心して移動できるよう、サンサンバスをはじめとした公共交通の充実を図ります。公共交通の充実は、市民アンケートにおいて重要度が高く、公共交通に対する施策展開は極めて重要であり、喫緊の課題となっています。こうした中、三好市にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにし、公共交通の充実を進めていくため、平成30年度から準備を進めている三好市地域公共交通網形成計画を平成31年度中に策定します。サンサンバスの運行方針を含め、持続可能な地域全体の公共交通の在り方、行政の役割などを定めていきます。サンサンバスの写真が掲載されています。施策25、中心市街地と三好ヶ丘駅前のにぎわいの創出。中心市街地において、住宅地に公共施設と商業施設を兼ね備えた都市基盤の整備を進めることによって、にぎわいの創出を図るとともに、三好の顔づくりを進めていきます。また、市の玄関口である三好ヶ丘駅周辺を、人々が交流できる魅力的なにぎわいのある拠点として整備します。中心市街地のにぎわいの創出については、三好市中心市街地基本構想に基づき、憩いの空間を回遊できる街を目指す姿とし、潤いを感じることができる空間を創出していきます。平成31年度は、現在施工中の三好中部特定土地区画整理地内で計画されている2号公園の整備工事に着手します。さらに、調整地建設工事が完了する中島1号公園については、平成32年度の完成を目指して設計業務を実施します。三好ヶ丘駅前の整備事業については、公共交通と一般交通のそれぞれが利用しやすく、歩行者と周辺施設との連絡性が優れ、交流が活性化されるよう、平成31年度、平成32年度の2カ年で駅前広場などを整備していきます。今後も中心市街地及び駅周辺の魅力づくり、交流・にぎわい空間の創出に努めていきます。施策26、文化・芸術活動の支援と歴史・文化・芸術に触れ合う機会の創出。サンライブ、サンアート、歴史民族資料館などを文化の拠点と位置づけ、相互に連携した事業を実施するとともに、市民の文化芸術活動を支援します。また、市民が郷土の文化芸能に触れ、伝承する機会を創出するとともに、 石川家住宅や雇用など文化財の保存と活用を図ります。三好市の文化財の収集、保管、展示、伝承などを行う歴史民俗資料館においては、昭和28年に建築された三好中学校の特別教室が昭和57年に敷地内に移築されています。この現存する市内唯一の木造校舎の老朽化が顕著になってきたため、新たに耐震診断を実施し、改修工事の準備に入ります。貴重な木造校舎を後世に伝えていきたいと考えています。図書館学習交流プラザを拠点として、三好市の障害学習講座を開講する三好遊学カレッジについては、平成31年度に開校20周年を迎えます。平成31年度は20周年を記念して記念講演事業を実施します。今後も地域における自発的な障害学習への取り組みを支援し、市民の皆様の教養を高め、生活文化の向上を図っていきます。サンライブの建物の外観の写真が掲載されています。施策27、気軽にスポーツに親しむ場の整備と機会の充実。あらゆる世代が健康で元気に暮らせるように、いつでも気軽にスポーツを楽しめる場と機会を整備充実するとともに、カヌーやサッカー、野球などスポーツによる地域交流を推進します。三好市のスポーツ施設の整備については、市全体の施設について検証し、市民の皆様にとって気軽に集い楽しめる場となるよう整備のあり方について考えていきます。また、スポーツ推進計画の基本目標である行う、見る、支えるスポーツの推進を図るため、総合型地域スポーツクラブへの継続支援を行っているところです。今後はホームタウンパートナー協定締結団体との連携をさらに強化することにより、市民の皆様に夢や感動を感じていただく機会を提供し、継続的なスポーツ実践へのきっかけづくりができればと考えています。なお、三好池カヌー競技場については、三好池の耐震改修工事の影響により、平成31年の夏頃から約2年間利用できなくなります。この間のカヌー競技の練習場所については、ボタガ池において練習できる環境を整えるなど、引き続きカヌーに親しむ機会の充実を図っていきます。アドマテックススフィアーズとホームタウンパートナー協定を締結した際の記念写真が掲載されています。政策8、人と自然が共生する環境に優しい町。施策28、公園整備と環境型社会の構築。水辺や緑を保全し、緑化を推進するとともに、三好公園やボタガ池公園の継続的な整備を行い、浮貝公園、北吉緑地など、公園、遊歩道の計画的な整備を推進します。また、公園を市民の安らぎ、憩い、レクリエーション、交流の場として、人と自然が共生できる環境づくりを進めます。三好公園については、散策やジョギングなどを楽しむ利用者のために、休憩エリアとして、東公園の園路、広場、あずまやなどの設置工事を継続して行っていきます。また、市民の皆様に長年愛され、親しまれている三好池周辺の桜並木については、倒木や老木による枯れ木が目立ってきました。このため、三好池周辺の樹木に対し、新たに樹木医による診断を実施します。ボタガ池公園については、既存の樹木を生かした整備方針のもと、平成32年度以降の完成に向けて、3.2 ヘクタールの拡張工事に取り組んでいるところです。平成31年度は、遊具や休憩施設、園路工事などを実施していきます。三好池周辺の桜並木の写真が掲載されています。 施策29、3R の推進によるゴミの減量。市内3番目のリサイクルステーションの設置を推進するなど、ゴミの減量化と適正処理を推進します。三好市3番目のリサイクルステーションについては、平成31年度中に県道豊田地流線沿いに設置します。さらに、現在月に1回再利用資源の計画収集場所において、瓶と缶の計画収集を実施していますが、新たにペットボトルの計画収集を開始します。今後も再利用資源の有効活用とゴミの減量化を図るための施策を推進していきます。施策30、省資源・省エネルギー対策や新エネルギーの活用促進。省資源・省エネルギーを推進するため、エコエネルギー補助金を拡充するとともに、大気や水質など自然環境の保全に努めます。現在、エコエネルギー促進事業として、住宅用太陽光発電システムや燃料電池自動車、電気自動車などの購入費補助を実施していますが、平成31年度は新たに年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅である ZEH ネットゼロエネルギーハウスを新築または購入した場合の助成制度を創設します。今後も地球温暖化防止のための取り組みを進めていきます。終わりに、今後もみんなで築き上げる成熟した町三好を目指して、市民の幸せと三好市の発展のため、一つ一つの施策をしっかりと推し進めていきます。市政施行10周年記念事業について、三好市は平成22年1月4日に市政施行し、平成32年1月4日に市政施行10周年を迎えます。平成31年度は第二次三好市総合計画のスタートの年であり、三好市の新たな始まりの年であると考えています。市政10周年を迎えるにあたり、三好市の歴史を築き上げた先人、先輩方のご努力に感謝するとともに、市内外に向けて三好市の魅力を発信し、三好市の魅力を再確認、再発見するため、様々な記念事業を実施します。記念事業の期間は、平成32年1月4日から平成32年12月31日までです。平成31年度は特別事業として NHK の公開録画番組などを開催します。市民、企業、団体など多くの皆様と共同して記念事業に取り組んでいきたいと考えていますので、皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願いします。